長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
本日も皆様から寄せられた相談に回答していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、
はい、
吉田さん36歳男性の方からのご相談です。
はい、
長峰彩さん、こんにちは。
うん、あ、はい、こんにちはとか言って鼻息で返事してしまいました、すいません
YouTube や音声ありがとうございます。女心を全く分かっていなかったのですが、長峰さんのおかげでいろいろと分かってきました。ありがとうございます。私の相談というか悩みなのですが、ここでさせていただきます。7月31日に半年間お付き合いをした彼女に友達になろうと僕の方から言いました。彼女は生理か何かのイライラで起こった時に僕のキャパを超えたため、結婚してもこれが続くのであれば無理だなと判断したからです。それから約1ヶ月後の9月12日に久しぶりに会って、友達と遊びに行きたいと思ってメールをしたところ、今は男性と同棲しているとのことで、はい、驚きとともに何かわからない取り返したいマインドが強くなり、今は1日1通 LINE のやり取りが続いている感じです。そして10月24日に会って食事とドライブをしたのですが、やっぱり付き合いたいといったところ、僕の執着心、取り戻したいだけのマインドかもしれませんが、今は付き合っている人がいるの知ってるでしょと言われました。今もまだ1日1通 LINE やメールで一言のみの絵文字や絵文字のみのやり取りが続いているのですが、彼女から来た分には良いのですが、自分から送って返事がないとどうして来ないんだ、来ないかな、もう返事来ないのと何かにとらわれ、他のことが手につかなかったり、今彼女は他の男に体を許しているのかもと思うと、いても立ってもいられない感じになり、そんな感じがずっと続いています。その彼女よりもいい人とお付き合いできれば吹っ切ることができると思うのですが、その彼女ともう一度やっていきたいかもという自分もいます。かっこ体の相性も抜群だったかな。新しい彼女を探しながら、この彼女とも楽しくやり取りしていけたらと思っていますが、返事が来ないと絶望感、孤独感に襲われます。どうしたらよいでしょうか。連絡をしばらく経った方が良いのでしょうか。助けてください、よろしくお願いします、という相談です。
なるほど。まあでもあれですよね、やっぱり他にでも新しい彼氏がいるっていう風になると、こう辛いなとかっていうのもすごくあると思うんですよね。
そう、辛い感じは伝わってきますね。
なるほど。私ね、なんかこう何かにとらわれっていう、はい、なんかこうすごい自分の中のね、いろんな、もしかして他の男に体を許してるのかなとか、まあ、いろいろ多分想像とかもネガティブなことを、ね、想像しちゃって、それになんかとらわれてもう何もっていう、 ね、なんかそういう様子がすごく伝わってるので、
はい、
なんか、ね、メールが来ないと絶望と孤独ですか、なんかもう本当にこう彼女、はい、元カノさんのね、そのなんて言うんでしょう、はい、対応一つ一つにこう一喜一憂しながらね、こう日々悩んでらっしゃるのかなっていう、ちょっと苦しいですね。
そうですね、はい。
まあ、ここをね、まあ、なんとかしていきたいなっていうふうに思うんですけど、
はい、
まあ、でもちょっと迷ってるって感じもあるんですかね、なんか。
そうですね、我が家を切り出したのは、吉田さんの方からなんですかね。
そうですね、はい、吉田さんの方から、彼女が生理か何かのイライラで起こった時にキャパを超えたの で、
超えてしまったっていうことで、はい、
結婚してもこれが続くのであれば無理だなっていう、
はい、そんなにやっぱり生理ってイライラするもんなんですかね。男にはちょっとわからないところがやっぱり、
そうですね、まず、はい、吉田さんにはこう2つ、
はいはい、
2つ伝えたいことがあるなと思ったんですけど、 まずそれはその本当に女性の生理っていうか女性の身体みたいなものをしっかり分かっておいた方がいいっていうことと、
はい、
この人は愛は対象の問題だって思ってるんですよね。
愛は対象の問題、
難しい表現をしたんですけど、まあ、それはまた2つ目ってことで話していくんですけど、まず、はい、その女性の生理が何かの時イライラ起こった時にって本当大変なんですよね。その女性からの相談でもあるんですよ。本当に決まった時期にある女性から相談が来るっていう時に、はい、PMS ってその生理前のその気分が落ち込むとかイライラするとか、
はい、
やっぱそういうことで本当にこう内側にこもっちゃって会社にも行けないっていうふうになっちゃう時に必ず電話相談があるって方がいらっしゃったんですけども、はい、でそれをそのなんで私に相談してくるかっていうと、その彼氏とか周りの友達とかには当たると迷惑かけちゃうから、お金を払ったでもそれを解消しようってことでかけてくる人もいるぐらいやっぱ辛いものなんですね、
はい、
だからそれをその生理か何かのイライラで起こった時に僕のキャパを超えたって、はい、そこはなんて確かにイライラしたかもしれないけど、これが女性なんだっていうふうに思わないとどんな女性とも付き合えないんじゃないかなって思いますね、
はい、これは生理のそのイライラっていうのはやっぱ個人差っていうのは結構あるんですかね。
いや、あると思いますね。
やっぱりあるんですね。
全くイライラとかしないっていう人もいるし、はい、もうそれこそもっと死にたいみたいな気持ちに、
は
い、
あ、そこまでいっちゃう方も、
はい、っていう方もやっぱいる時に、
はい、
まず考えてほしいのがこれ、
はい、
ちょっと男性が聞くとギョッとするかもしれないですけど、
はい、
例えばですよ、本当にその、12歳とか小学校6年生ぐらいの時から、はい、例えばその30とかそのまあ、吉田さんの彼女がどれぐらいの年齢かわからないですけど、その、
はい、
本当20年とか30年とか女性は毎月1回、
はい、
5日間、血が出るわけですよ。その、
はい、
その、まあ、だから血が出て、
あ、はい、
その、あれ、ナプキンっていうおむつみたいなのをしなきゃいけない。もう、その、はい、その不快感って大変だと思いませんか？
そうです。毎月ですもんね。
うん、毎月血の塊が5日間出る。
はい、年1だったら大変そうですよね。
年一でもやっぱりね、年一だと何とかなるかもしれないですけど、毎月そんなそれ気持ちいいもんじゃないですよ、はっきり言って。
ですよね。
うん。それで肌も毛穴が開いてきちゃったり、あと体重も2キロぐらい増える人もいるんですね、むくんで。
ああ、はい。これはでもイライラするというか、その感情的なものだけじゃなくて、身体的にも、
うん、
お腹が痛くなったりとか。
はい、
頭が痛くなったりとかそういうのもあるんですもんね、
う
ん、
そうですね、お腹が痛くなったり腰が痛くなったりで、
はい、
これその血が漏れたらどうしようとかっていう不安を抱えながら職場に行って、はい、で不快なわけですよ、やっぱり気持ちいいものではないですよね、
はい、
で肌も毛穴が開いちゃって体がむくんでて、はい、ああ今日デートなのにもう会いたくないな、こんな可愛くない私を見せたくないとかっていう気持ちもあるわけですよ。
はい、
なんかそこでそれをなんかイライラで起こったからキャパを超えたとかってもうありえないので、
はい、そうですね、なんか一言で片付けてしまっている感じも聞こえちゃいますよね、
うん、
そんだけ大変だっていうことを知らないと、
ね、これってその彼女に対してだけじゃなくて職場の女性とかたくさんいらっしゃると思うし、
はい、
家族とか親戚にも女性ってやっぱいると思うので、
はい、
うん、やっぱりその誰に対してもやっぱり優しくいてほしいなって思いやりを持つって接するって大事だと思うので、はい、本当に職場の部下とかがちょっとね、はい、イライラしてるとかっていう時にももしかしたら生理かもしれないっていう時にやっぱどれだけその女性がこのストレスを抱えてるのかも、その時に本当に、
はい、
なんか今日なんか毛穴が開いてるから肌整えた方がいいんじゃないのとかって言っちゃう人いるんですよ、本当に。
あっちゃー
みたいに。あっちゃーみたいに。結構相談のメールを読んでも、あいたたたたーみたいになるんですけど。
ああ、そう痛い方ですね。
そうですね。なんか本当に気をつけた方がいいっていうので、実はね、村松さんも読んでくださっているっていう、その女性の身体のことがわかる本で、 女道幸せ体質の作り方っていう、はい、あの奥谷真由美さんっていうあの、はい、野口整体っていう、ま、整体をやっている方のこの女性の身体ってこういう感じなんですよっていう、はい、女性の恋愛とかセックスとか出産とか子育てっていうその女性の身体についてこう書かれている本があるので、
はい、
ぜひこれをまず読んで、
ね、私もあの読みましたけど、
どうでしたか？
男性が読んでも本当面白いですね。
ああ、なんか具体的にどんなところがこう、はい、あなるほどと思ったとか、なんかこれを知ってその好きな女性の接し方が変わったとか、
はい、あの生理ももちろん知ってましたけど、
はい、
こんなに大変だったんだというのが分かりましたね。
うん、
であの1日の中でもその女性っていうのは朝起きて寝るまでで体の変化があるっていうのにも驚きましたし、
そうですよね、
はい、あのよくあの何でしょうね、あの女性はこう感情的にこう不安定だみたいなことを言う人もいますけど、
はい、
いやそれはこれを読めば分かるし、その不安定ってわけではないよと思ったというか、そうですね、
そうですね、なんか男性には男性の魅力があるとは思うんですけど、本当に女性 の、 その骨盤ですよね、
はい、
骨盤ってある意味その生理になるときには開いていくわけですよね。その28日っていう周期を通して骨盤が開いていって生理になるっていうのもあります。でまた閉じていくっていうのもある、
はい、
あとその朝は開いてるんでしたっけ？
朝は閉じてるんですよ。でだんだん開いてきてっていう感じです。
あ、そうでしたね。
あれ
でそういうふうに一日を通しても開閉してるし、はい、あと人生を通しても、ね、だからその、
はい、
少女から大人になってっていう時にその初めての初潮が始まってだんだん閉経していくっていう、女性って本当開いたり閉じたりっていうのを繰り返してる存在なんだっていうことが、
はい、
この本を、ね、読むと分かるっていう時に、なんかその生理でイライラしてるから耐えられないじゃなくて、あ、僕と違うこういう存在なんだっていうことが結構楽しく分かるんじゃないかなと思うんですよね。どうですか？
違うと思うことを前提に分かっていれば、うん、接し方を変えられるというか、その、
うん、
ね、あのやっぱ分からないからその嫌だって思っちゃうんですよ、男の人も。
あ、分かれば、そうですよね、
ね、理解すればそれだけでこっちも心の余裕は持てると思うんで、うん、
そうですよ、ね、本当に本当それこそ中国人の人に対してなんでトイレの便座の上に座るんだとかねでもその人たちの文化ではそうなんだってことを知れば単純に教えてあげればいいってこともあるし、だ知るって大、はい、本当に相手のことを、ね、知るって大事ですよね。
多分その本は女性向けの本なんですかね、本当は。
あ、そうですね、本当に女性でもこの自分の体のことが分からなくて本当にイライラしてしまうっていう人が多いので、この整体をやってる奥谷真由美さんがこの自分の骨盤の開閉開いたり閉じたりっていうのをうまく感じながらそのこの変動を生きていこうよみたいな感じで書かれているので、はい、結構女性からも読まれているっていうんですかね、
は
い、
でもこれは男性もぜひ読むべきだと思いましたね。
そうですね、はい、本当女性に対する理解もできるし、男性とのまた身体の違いっていうのもね書かれているので、
はい、
すごく面白 い、 ってい
う、これを読むだけで本当に理解が深まるんで、そのやっぱ生理中だったり、うん、やっぱりその自分もなんでしょうね、あの知り合いの女性がそろそろ生理で辛いのかなっていうふうにもうなんでしょうね、
うん、
もう最近周期的になんか覚えちゃってるんで、
そう
ちょっと変態ですよね。
変態といえば変態だし、細やかといえば細やか、
そろそろ生理だなって覚えてる、ちょっとやばいですね。
そんな村松さんだよみたいな。
でもなんかやっぱ心配になって、うん、先月重かったって言われると次の時に送っちゃったりメールを、
あ
ー今月は大丈夫とか。
でもなんかそういうふうにオープンにね、なんか、
はい、
なんで本当にその分かってくれてる人には男女構わずやっぱ人って話せるっていうのあるので、
そうですね、はい、
やっぱこれ村松さんぐらいね、なんかこう、なってほしいなっていうふうに、まあ、でもこの本を読めばなれるので、
そうですね、あの知り合いの女性の生理を全部チェックしてるのは変態なんで、やめてください
。ちょっとそれちょっと訴えられるかもしれないです、
訴えられるかもしれないですね。
でもこの本当に女道幸せ体質の作り方奥谷真由美 さんで、はい、Amazon で探せばすぐ出てくるので、はい、まず読んでほしいっていうことと、あともう一つ私2つ伝えたいっていう時に、
はい、
私絶対信じないのが、よく男性でいるんですけど、体の相性も良かったので抜群だったため別れたくないですっていう人って、体の実はセックス下手くそだったりするんですよ。こんな言い方よくないんですけど、はい、体の相性がいいって、まあ、確かにその、はい、何か性器の長さとか形がぴったりってこともあったりするんですけど、はい、愛は技術なんですね。なんか人ってこの女性だからうまくいってたみたいな、だからこの女性の体が良かったとか、あとこの女性よりもっといい人がいれば吹っ切れるっていう、何か自分の恋愛とか関係性のうまくいかなさを相手次第にしてることしてるのって分かりますか、この相談が。
そうですね、はい、
体の相性がいい、だから僕にぴったりの体を持った女性だったから、もしこの女性よりももっといい人がいたらっていう、はい、そうじゃない、相
手に、はい、そうですね、任せてるわけじゃないですけど、自分の努力は感じられないような感じも
しちゃいます。そうなんですよね、なんかその人って不思議なんですけど、こういう素晴らしい自分に合った相手がいる、はい、だからこの人とうまくいくんだっていうふうに思って、私に合う人がいない、僕に合う人がいないからって言ってるんですよ。
はい、よく言ってますね、皆さん。
よく言ってますよね。で、これを、
はい、
そのエーリヒ・フロムっていう人がいるんですけど、まあ、愛についてっていう本の中で、はい、なんか人は、はい、そのなんか、いい相手がいないとか、自分の、その、が愛の関係性を築けないのは、自分にふさわしい相手がいないからだっていう、なんか、対象の問題、はい、対象ってなんか対象ってことですね。なんか対象の問題にしてるとはそういうことなんですけど。
先ほど言われた、愛は対象のものだと。
そうですね。
はい、
だから身体の相性がいい相手だったとか、
はい、
もっと良い相手とか、
はい、
これはもうバカ言ってんじゃないので、愛は技術なんですね。
はい、
本当に相手のことを知ろう、関心を持って接していれば、どういうセックスが気持ちいいのかっていうことも、はい、そういう技術を持って丁寧に接してあげれば分かるし、
はい、
その相手の問題じゃないんですね。その人のコミュニケーション能力のなさとか技術がないんですよ、単純に。
なるほど、はい、
だからちょっと抽象的な言い方になっちゃいましたけど、その、
はい、
いつまでも自分に合った相手なんて言ってる限りは本当に相手と関係性は築けないっていうのがある、はい、だからどんな相手に対してもしっかり関心、はい、この人どういう人なんだろう、どういう風にしてあげたら気持ちがいいのかなとか、はい、どういう風にしてあげたら喜ぶのかなっていうことをきちっと言葉で伝えたり聞いたり行動で示したりっていう技術があれば誰とでもうまくいくんですね。
はい、なるほど。やっぱりそうですね。確かに相談文を今読んでても、その相手に対して、その対象にしてる感じが吉田さんにはちょっと受け取られるところがありますね。
うん、そうです。だから自分に合った相手がいればみたいな。いや、そうじゃなくて、
そうですね。
お前の技術の問題であって話なので、はい、そこを磨いていくようにっていうのが、はい、まずそのまあ、一つとしてね、この女道を読んで、
はい。
こう女性ってこういうところなんだってことを踏まえながら接していくってことをしていけば、はい、復縁っていうのもうまくいくと思うので、まあ、ぜひその辺を取り組んでほしいかなというふうに思います。
そうですね、この本を読んで接するだけで多分結構変われると思うんで、
はい、
はい、吉田さんぜひぜひそれをやってみていただきたいと思います。
はい、
はい、それでは今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。